明日もし晴れたら、部屋の隅の小さなテレビを熱心に見つめていた彼が突然そうつぶやいた。彼は時間をかけてゆっくりとこちらへ向き直り、何やら愉快そうにもう一度話した。明日もし晴れたらピクニックに行こうよ。彼の頭越しにテレビの画面が覗いた。天気予報、降水確率 100%、 明日は傘を持ってお出かけください。明日もし晴れたら、街中の人たちが傘を持って歩く中、僕たちだけがバスケットを抱えて歩いたら、きっとスカッとすると思うんだ。真っ白な部屋、真っ白なカーテン、真っ白なベッド、真っ白な服。彼はここ以外の世界を知らない。生まれつきの病が彼をここに縛りつけているからだ。だからだろうか、彼は昔から何も望まない子供だったそうだ。おもちゃも絵本も友達も。私が初めてここに来た時もそうだった。一緒に遊んでとも、また来てねとも言わなかった。だがそれでも私が遊びに来ると、彼はいつも満面の笑顔で迎えてくれた。日が暮れるまで私の遊びに付き合ってくれた。私を必要としてくれるのが嬉しくて、私を必要としてくれないのが悔しくて、気がつけばもう何年も私はここに通い続けている。もしかすると、この奇妙な提案はつまり彼なりの反抗なのかもしれない。理不尽な神様に対する彼の精一杯の反逆なのではないだろうか。ねえ、約束してよ。明日もし晴れたらピクニックに行こう。弁当係は君、荷物持ちも君、電車の切符は僕に買わせること。それと二人っきりのピクニックだからって出れないこと。いたずらっぽい笑顔、実現不可能な願い、ついでに私への理不尽な要求。それでも私はうなずいた。だってどうせ叶わない約束なんだから。翌日、
見事な土砂降りだね。
私たちはいつもの白い部屋でサンドイッチを食べていた。もちろん私の手作りである。彼はずっと窓の外を眺めていた。意外なことに彼に残念がっている様子はなかった。むしろどこか嬉しそうにさえ見えた。もしかして本当は私の弁当だけが目当ての回りくどいやり口だったのだろうか。いや、
ねえ、私パスタもここに来るから絶対に。
え、
急にどうしたの？
わざわざ宣言しなくったって、もともと毎日来ているんだけどね。それとこれとはきっと別のお話なのですよ。
うん、約束だよ。